新しい月に入りました、緊急事態宣言まだ解けないということで延長ということになりましたけれども、それぞれの健康が守られて、なおこの主への礼拝が、継続されていくように祈り、取り組んでいきたいと思います。お言葉に短く心を留めたいと思いますけれども、ヨハネ、この福音書を書いたヨハネはこの福音書の中で3回の杉越の祭りを記します。最初の杉越の祭りは今日読んだこの2章です。そして2回目は6章4節に出てきます。そして3回目が11章の55節で、今日が最初の杉越なんですけれども、イエス様が33歳か4歳かそれぐらいで十字架にかかったと言われますが、その根拠となるのはルカの福音書に30歳で宣教を開始されたということと、それからこのヨハネの福音書で3回の杉越をされたということが書かれているということに基づきます。で、この最初の杉越の祭りの時にこの宮清めと呼ばれる出来事が起こるわけなんですが、でここには生贄用の家畜を売る人々がおり、そこには両替人もおります。でなぜ両替人がいるかと言いますと、一般に流通しているローマ帝国の汚れた貨幣で生贄を買うと、神様に捧げる生贄を買うということはできなかったからです。でそこで神殿用の貨幣に両替をして、清いお金で生贄を買うということになりました。で、神に捧げる生贄を清いものとして備えたいという、そういう願いからの苦肉の策でありますが、これはもう神殿の制度として確立し公認されていたことでした。ところがイエスはこの生贄を売る人々あるいは両替人に対して激しい怒りを表し追い出しておられます。でそこに込められた2つの意味を見てみたいと思います。でこのまず最初にこの生贄というものが、たくさんの生贄が捧げられているんですけれども、全く神様とつながっていなかったということであります。両替人たちがお金を両替していたのは神殿の中で、一番外側といいますか、神殿の中のまず入ったその場所、異邦人の庭と呼ばれる場所、そこにこの両替人や生贄を売る人たちはいました。でそこは誰でも入っていける場所ですけれども、そこも神殿の一部であり、異邦人であってもそこには入れるという場所でありました。ところがそこには祈る心にもなれないほどの騒がしさがあったようです。生贄の泣く声、売り買いに心を奪われる人々の声の中で神に向かう心がそこにはないということなのです。イエスは生贄を売る人々の、また、この両替を営む人々だけを怒ったわけではなくて、またそれを利用する人々も同じようにその騒がしさですとか、この神様に向かわない心というものに巻き込まれていく それをご覧になります。問題はその表で生贄を理解するとか両替をするとかいうそういう表面的なことだけではなくて、隠れた営みにあったと思われます。ある仲介所によるとお金のやり取りに不正があったとか、独占的な営業なのでたくさんの富がそこに集まったとか、そういうことも言われていますけれども、主に向かうための巡礼の旅を遠くからしてきた人々が、彼らを迎えた商売人たち両替人たちとのやり取りの中で、主のおられる場所、その場所が生贄やあるいはお金のことで心を患う場所になっていきました。私の父の家を商売の家としてはならないと言われたのは、その神様を忘れてしまう、神様に会いに来たのにそれを忘れてしまう有様に対する鋭い指摘であると思います。マルコの福音書でこの宮清見を読みますと、マルコはこう書いております。私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではないか。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしてしまった。このマルコの11章17節にそう書かれておりますけれども、商売の家という言葉よりももっと激しい言葉が、強盗の巣と、奪い取るものだと言われているわけです。で、神殿では神様の前に出て自分の歩みを振り返り、生贄の地に自分の深い罪を思い、許しを求め、清くしてくださる主の憐れみを求めます。で、ここで命が引き換えにされるということを深く受け止めて主の憐れみにすがるわけです。しかしその自分の代わりとなった命の尊さを覚えつつ、神に向き合うということから離れて、生贄の売り買いと儀式が粛々と行われていく、その様を見ながら、イエスは細縄でその鞭を作ってですね、それを振るわずにはおられなかったというのです。で、その姿を見た弟子たちが、あなたの家を思う熱心が私を食い尽くすという御言葉を思い起こしたと、そうヨハネは書いております。これは詩編の69編の9節にあるお言葉で、この私と呼ばれているものが救い主のことを指していると理解されていました。イエスがまさに救い主ではないかと弟子たちが理解したことをこのヨハネは記しております。で、そこに見るのは、神様とつながるための生贄であるはずのものが全くそうではない方向を向いている。で、それを目の前に捧げられるということを嘆き悲しむ主の姿であります。イエス様はこの宮清めの行為によってそのことをまず表してくださいました。それからもう一つ主イエスがここで表しておられることがあります。それは新しい礼拝が始まるということです。イエスが商人、この商売人たち、また両替屋たちを追い出したもっと積極的な理由がそこにあります。というのは、もう彼らが必要のない時が来たからです。 まことの生贄がやってきて、一度捧げられたその生贄の血によって人は常に許され清められる、その時が来たからであります。でその生贄とは主イエスキリストのことです。このエルサレムにイエスたちがまた弟子たちと共に、来た時、来る前ですね、イエスはバプテスマのヨハネから神の子羊と呼ばれます。一章のこのヨハネの福音書1章29節にそのことが書かれていますが、その神の子羊が自らこの神殿の中に入ってこられました。そして家畜を追い出しているわけです。でこれは誠の生贄が来たので、もうこのいわば代用物である家畜はいらないということです。しかしそうして神殿の中に入って、他のものはいらないと言われたイエスの振る舞いを快く思わなかったユダヤ人たちはイエスを問い詰めます。神殿の秩序、彼らが守っていた神殿の秩序を壊したわけであります。建設に46年かかったと書かれておりますけれども、46年の間にその中で礼拝がいつも行われて、そしてだんだんと積み上げられてきた伝統というものがあり、そして人々の身についてきたその習慣、あるいは捧げるその方法というものがあったと思いますし、そこには大切な意味付けがなされてきたと思います。しかしそれを、その伝統あるものを壊して、自分がこの神殿の主であるということを表明するこのイエスの振る舞いを彼らは心よく思わず、もしそんなことをするんだったら、そういう権威を持っているという印を私たちに見せろと問い詰めます。私たちも自分たちが築き上げてきたものに対して、もし欲やりをですね入れられたら、同じような反応をするのではないかなと思います。イエス様はこの時、その印としてご自分を示されます。この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てよう。この言葉にあるように、自分自身の体をその印としてお見せになります。ユダヤ人たちには目の前に立つ壮大な神殿のこととしか受け取れなかったので、建設に46年かかった神殿を3日で建てるというのは、荒唐無稽なお話だと思ったでしょう。実はこの神殿は当時まだ建設中で、46年かかってもまだ完成はしていなかったというんですね。で、その後20年してから神殿の完成を見るということになります。でイエスが神の救い主であるということを、イエス様はご自分をこの神殿に例えて、そして自分が人々の手で殺され3日目によみがえるということで 自分自身がその救い主だということを明らかにすると、そのように説かれたわけであります。で、神殿に例えられたんですけれども、でもイエス様ご自身は自分がまさに神の宮なのだということを言っておられます。私こそがその礼拝の中心にいるものである、あなた方は私のところに来て主への礼拝を完成することができると言っておられるのです。このヨハネの福音書を読み進めていきますと、4章でイエスは誠の生贄が来て礼拝が完成する時が来るということを語られます。4章の23節でこのサマリアの女性にこう言われます。しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。イエスはエルサレムの神殿で商売の家を壊し、祈りの家を建て直そうとなさいます。神の子羊が中心におられるという時に、他のものは影をそのかき消されてしまう、見えなくなってしまうんだというわけです。で、そこでは私たちの見栄えがどうかとかですね、整っているかとか、人の目にどう映るかとか、清く正しく見せようとするとか、そんな心は全くいらない。主イエスに向かう心だけでもう十分なのだということなのです。弟子たちがこのことを本当に理解するのは、イエスが十字架にかかり死んでよみがえった後のことでありますが、でその時に弟子たちは、ああ、まことの宮、主の礼拝というものを、主への礼拝というものを取り戻します。でそれは私たちも同じで、私たちもこのユダヤ人たち、イエスを問い詰めたユダヤ人たちと同じように、これまで私たちが身につけてきたさまざまなやり方ですとか、礼拝の表し方、形式というものを持っております。で私たちはどうしても何らかの形式は取らなければいけないと思います。で今日私たちが捧げている礼拝のプログラムも、これはよく練られた、そして受け継がれてきたものだと思います。ですからこのこと自体をないがしろにしたりですね、もうこんなものはいらないんだということではありません。しかしその目に見える形に私たちが、こだわり、そして、そこに絶対の、譲れない、そういう何とも頑なな心をもし持つとしたならば、主イエスはそこにもしかすると商売の家を見出されるのかもしれません。そうではなくて、祈りの家をそこに私たちが取り戻すことができるように、それが主の願いであります。私たちはいろんな意味で新しい場に立とうとしております。このコロナのウイルスの影響でもう やむを得ずこのズームに切り替えなければならなかったり、いろんな形を変えての礼拝というものを これからまた模索していかなければならない時代に入っていくかもしれませんけれども、私たちがしっかり捉えなければいけないのは、このイエス様がご自身の体を示して語られた主への礼拝を、祈りの家をしっかりと心の中に刻み、それが確立されているかどうかということをよくよく吟味しながら歩んでいくようにということであります。自分自身のこと、教会のこと、さまざまなことを考えて不十分だとか整っていないとか、いろんなことに心を思い煩いつつ礼拝に集いがちでありますが、見よ神の子羊とバプテスマのヨハネが言った言葉に耳を傾けていきたいと思います。私たちの礼拝の真ん中におられる主イエスに心を止めて、この方に行こうことができるように、喜びを乱すことができたとし、できるとしたならば、それは私たちが何か整うことができたとかやることができたということではなくて、そうではなくて、ここに神の子羊が共にいてくださる。ですから私たちは喜ぶことができます。この礼拝にあって、たとえ私たちが整ってなくてもですね、喜ぶことができるのです。主イエスの成してくださったこの尊い技のゆえに、捧げてくださった命のゆえに、今日も喜びこの週を歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。恵み深い神様、あなたの十字架のゆえに、また復活の命のゆえに感謝いたします。私たちの礼拝の中心にはあなたがおられます。主よ、目に見える装いや整いや、また確立された秩序、そこにも意味はありますけれども、しかしそれ以上に主よ、ここに今生きておられて共にいてくださる主イエス様にいつも心を向け、あなたに会って喜びをいただき、感謝の心をいただき、また互いに使い合う心をお与えください。新しい週もどうぞあなたを見上げて住んでいくことができますように、尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。